毎週この時間は悠々釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ雪が消えかけてよかったなと思ったら、火曜日に雪がどっさり降りましたね。
重たい雪がね。
重たいですよ、もうね。だけど車でね、前進したりバックしたりしてるしね、ぺったんこになったから
踏み固めて、
はい。
まあ、この時期の雪溶けるの早いですからね。
早いですよ、
はい。
まあそういうわけでね、まあすぐ、雪がなくなるでしょう、
はい。
9日の日にね、別府まで釧路の高規格道路、高速道路がオープンしましたね、
はい。
次の日曜日、天気が良かったのでね、そうだ高速に乗ろうと、そしてあの高速から降りて別府からちょっと戻りますとね、
はい、
林道があるんですよ。その林道にね行ってみようと、
はい、
そう思ったわけであります。まあこれがね、根室までつながったらねと思いますね。釧路のインターチェンジ、東のインターチェンジありますよね、
はい、
あそこからね景色が変わるんです。なんか本州のね高速道路走ってるみたいに。まあこれがね根室までつながると楽しみですね、うん、
はい。
まあつながるまで生きてるかどうかは分かりませんよね。え、あの何十年かかるか分からないかな。
あ、うん、まだ未定なんですかね、
うん、まだね未定ですよね、うん。まあ少しずつ、うん、充実してつながるでしょう、
はい。
まあ、あの私そういうこと先考えるんですよ、
ええ。
あの東京オリンピックあったでしょう、
はい。
あの時もね、この次また東京でオリンピックがあるぐらいまであるとすると、それまで生きてるかなと思ったらね、
もう来年ですよ。
もう来年です。それからあとね、
はい、
今度大阪の万博があったでしょう、
はい。
ね、あれもまあ、あの私物見高いから行ったんですよ、
はい。
うん、あ、すごい万博だなと、
うん。
これがまた大阪で開かれるまで生きてるだろうかと思ったらね
決まりましたからね。
まだ決まりましたね、今度ちょっと 遠いのかなと思うのは東京大阪間のリニアですよ、
はい。
ね、あれが乗りたいなと思うんですが、
うん、
まあ、あの世に行ってから乗りに来るか
なんかこう先にこう目標というかね、
そうです、
楽しみがあるっていうのはいいですね、う
ん。あの人間ってね、うん、生きる時に目標があって、
うん、
今日の目標、今週の目標、
はい、
来年の目標って、
うん、
それを一つずつクリアすればいいじゃありませんか、
はい。
本当に今日生きておれば明日まで生きておればという気の毒な人もいるわけでしょう、うん、ね、一秒一秒が大事なんですよ、
はい。
うん、私どもはその大事さを忘れちゃうもんね、
うん、
生きてるのが当たり前だと思って、
はい。
だけど私はそれも考えながら、
うん、
そして遠くの目標も、見据えて、
はい、
という生き方をねしようと思っているわけであります、
はい。
さて別府の高速を降りましてね、小平助林道というんですかね、
はい、
そこに行ってみました。林道の斜面はね、
うん、
釧路の町に近いんだけど海岸からは離れてる、
はい、
ということでですね、実はあったかいんですよ。
あ、そうですか、
うん、いつも、
う
ん、釧路より5度以上はあったかいでしょうか、しかも斜面ですから、もう今太陽の光がですね、
うん、
昼頃になると南中というんですが、
はい、
真南に来る頃になるとね40度ぐらいになるんです、
うん
うん。私あの元気な時にねバイクでね石垣いちご見に行ったんですよ。
石垣いちご、
静岡県にあるじゃありませんか。
石垣から
そうい
ちごが入ってるとこですか。
そう、石垣を作ってね、
はい、
その間にいちごを植えて、
うん、
うん、ビニールかぶせるんじゃない、大体その頃ビニールってなかったんですから、
もう本当露地というか
露地です、露地栽培でね、という石垣いちごって年配の方はねよく知ってます、
はい。
今
い
ちごなんたらどこんでもあるでしょ、四季を問わず、
はい、
うん、あれは貴重品であったんです。
あ、
どんなところが石垣いちごかと思ってね行ったんですよ。三保の松原を通って日本平から、ね、太平洋のに向いて、そしてひょーっと見るとね石垣になってんですよ、
はい。
手が届きませんから
高いですね、
その高いから
、はい。
まあ、そういうわけでね、この傾斜、これがですね、植物が安定して育つという ロケーションなんですよね、
はい、
まあ、春鳥湖畔もあるんですが、うん、この前行ったら木原の天はダメだったでしょう、
はい、
これは海岸のね、うん、やっぱり冷たい風もあるのかなと思います。
あ、なるほど、
うんうん、だけどその尾平敷のですね、うん、林道のちょうど素晴らしい温度でということでね、あるかなあるかなあるかなと思ったら、なんと黄色いのがですね3つ咲いてたんです。
あら、
よかったですね。花は氷ですけれどもね、うん、それから落ち葉の中から出ようとしたのもありました。
あ、
ここはですね全国的に珍しい北見福寿草、
はい、
これなんですよ、
うん、
これは北見福寿草っていうのは山椒魚と同じでね、うん、北山椒魚っていうのはあるんですよね。蝦夷山椒魚と北山椒魚、
はい、
北山椒魚っていうのは標茶町の天然記念物になってるんです、
はい、
あれは珍しいというんです。日本で釧路湿原だけだっていうから。ところがね、あれもシベリアに行ったらいっぱいいるんですよ。
うん、
かえって蝦夷山椒魚の方が珍しいんですよ、
はい、
うん、それとよく似てるんですね、
うん、
北見福寿草、これに注目今集めているわけです、
はい、
どうしてここだけね北見福寿草なんだろうかって、うん、東京の大学の方でねそれを探る研究を初めて DNA の関わりだとかね、
はい、
そういうことでということで楽しみにしております、
はい、
さてこのね地方に更科源蔵さんという人がいたんです、
はい、
もうお亡くなりになりましたがね、アイヌの研究、それからこの地域のねいろいろな自然現象をですね、
はい、
文章にされるんです。あの方が釧路湿原というのを名前を付けたわけですから、
はい、
昭和の初め頃に、
うん、
まあそういうわけでね、実はこの更科源蔵さんがですね3冊本を出してるんです、
はい、
古丹生物記という、まあ、その他にもあるんですけど、
ね
えー、私が持っているのは更科源蔵さんの古丹生物記。なぜこれがね私座右にしてるかというとね、この方はですねものすごく文章がアイヌ寄りで、アイヌの人たちの考えと同じようなことをですね字に表してるんです、
はい、
うん、私は随所にですねそういうものを見て読んで、感激をするわけであります、
はい、
私はね釧路新聞で動物園の副園長が動物園にはカムイだらけだと、皆さんカムイを見に来てくださいって書いてあるんです。
動物じゃなくてもう神なん
です。神なんです、
はい、
神に会いに来てくださいって。あ、いい言葉ですね。
すごい場所ですね、そう考えるとね。
すごい、もう神様だらけでしょう、このね更科源蔵さんはですね、なんと福寿草はカムイだと、
はい、
ね、その文章の中にねこういう表現があるんです。アイヌが言いました。1月と2月は命に突き刺さるような寒さがある、
はい、
うん、そんな表現ってしませんよね私たちね、ま
あ、厳しい寒さとかね、
うん、寒い寒いだとかね、
命に突き刺さるっていう表現すごい
ですね、すごいですね。そうしてその次ですよ、
はい、
川という川には氷の蓋ができて、こう書いてある。
あ、
氷が張るんじゃない、氷の蓋がしてるんです。
おっしゃる通りなんですよ。すごい的確で、でもなかなか思いつかないですね、
うん、そうです。氷の蓋ができて、
はい、
新鮮な魚が、川にいる新鮮な魚が供給を拒否してる、
はい、
ね、うん、やらないよと言ってる。
そうですね、
はい、そこでアイヌの人々はその間雪山に分け入って鹿の群れを追ったり、穴にこもるヒグマを探したりしながら、ひたすら春が来て川の水面に青空の映る日が来るのを待ってる。
あ、すごいですね。
すごいですね。
綺麗な表現ですね。
表現素晴らしいですね、
はい、
まあ、川岸や大木の根元に雪が消えて、これはあれですね、あの根開きというやつですね、
はい、
そして大地の微笑みのような福寿草が咲き始める。福寿草、微笑みのような福寿草ですよ。
確かにね。
そうです、
はい、
私も微笑んだから、ね、そうすると凍っていた川の氷が落ちて、
あ、溶けるんじゃ
なくて、溶けるんじゃなくて氷が川の中に落ちて、元気のいい糸、これは糸だけでなくてアメマスだとかそういうのがね、はい、全部あると思うんですが、川を登り始めて、久しぶりにコタンは活気を取り戻すのです、
はい、
まあそういうわけでね、釧路のアイヌの人、これは大津海のアイヌの人も同じなんですが、伊藤が来ることを知らせる花、これが福寿草だと、うん、で伊藤というのはチライというんですが、花はアパッポですから、
はい、
チライアパッポと言ってるんです、
はい、
子供たちはこの花を見てね、その花を取って木の枝に刺して、そして雪が残ってるそのあたりでですね、足を踏み鳴らしながら歌を歌うそうです、
うん、
そしてその後夏前に実ができると、子どもたちはですね、その実をチライウレップ、ウレップというのはイチゴのことだそうです、
はい、
うん、ですから伊藤のイチゴ、それからチライキナ、これは葉っぱのことですが、うん、まあそういうね、チライというチライという言葉が出てくるわけであります。
はい、
コタンでは福寿草のような日という言葉があって、キラキラした光り輝く愛情に満ちた日差し、この花が咲くと大地に幸せがもたらされる、
はあ、
というふうにですね、
はい、
生活に欠かせない花として福寿草が言われているわけであります、
はあ、
うん、まあ、アイヌの人もいっぱいおられる日高地方、
はい、
あの辺りではですね、いろいろな伝説があるんです、
はい、
それでね、ちょっと読んでみると、だいたいその福寿草になる関係のするのは女の神様、まず一つのお話ではね、天上を支配する神様の娘さん、
はい、
あまりにも美しかったので、そんじょそこらの神様いっぱいいるわけでしょう、
はい、
神様がね、その娘さんをですね、自分のものにしようと思ってですね、うん、騒ぎ始めたと、
うん、
そうするとお父さんの神は、あ、これはダメだなと思ってね、娘を地面に使わせて花になんなさいと、
うん、
こういうふうに言ってですね、その花が福寿草であったと。
へ、
また別のお話ではね、
はい、
兄弟がいて、兄の方が雷の神様だったと、
はい、
で妹の神様はですね、兄貴がうとうとしてる間にね、地面に降りてきて踊り回ったというんです、
はい、
まあ、踊ると神様が踊るとコタンの建物だとかいろいろ壊れるんですね。
へ、
うん、そういうわけでね、コタンの横でいた神様が天井のね、兄貴にね、妹さんが暴れてると、
うん、
そうしたらですね、兄は怒りました。そして妹の髪の毛を掴んで振り回してですね、地面にね、踏んつけて埋めてしまったと、
はい、
うん、そしたら娘さんは違うところから頭出したというんです、
また
踏んづけたと、あら、これはなもぐらたたきみたいですね。
そうですね、
はい、
うん、
だけどだからしょっちゅう踏んづけられるから高くは伸びれないと、
はい、
そういうことでね、地面からちょっと顔を出して兄貴の方を恨めしそうに見ると、
はい、
それが福寿草だと。
そうなんですか。そんな話もあるんですか。
うん、まあいろいろとお話があるもんですね。
はい、
まあそういうわけでね、それじゃあアイヌの人は、
うん、
だいたい神様いただいて食べてたって言うんだけど、と思ったらね、その文献の中に釧路のね、摂理というところに住んでいた神様、あの神様じゃなくてアイヌの人がね、福寿草を煎じてね、飲んでみたって。そしたらフラフラになってひどい目にあったと。
あら、なんか成分があれですか。
成分がね、ダメであったと。
あららら。
だからあれは食べれないと。
ああ、そうなんですね、
うん、
見るだけ。
はい、
はい、
まあそういうわけでね、まあ福寿草について、これは純粋の金峰外科、
うん、
これは、今回講演をされる梅沢先生のね、
はい、
話でも純粋の金峰外科、福寿草というのはアドニス・ラモーサ、これは二名法で言ったら学名ですけれども、
はい、
アドニスというのは可愛い美しい、
うん、
ギリシャ神話の少年でしょ、
はい、
アドニスというのはね、うんうん、これラモサルというのは枝分かれした、草が枝分かれしているという意味なんですが、うんうん、ところがこの辺りにいる生えている福寿草というのはね、
はい、
花が一個しか咲かないんです、
はい、
うん、 これはアドニスのね、アムレニスというんです、
はい、
歯に毛があったりしてね、うん、まあいろいろと特徴があるんです、まあ、そういうことについては16日に来られる植物の梅沢先生ですね、
はい、
うん、講演に来てお聞きください、
はい、いよいよ明日ですね、3月16日
16日
土曜日、
土曜日ですね、
1時半からですね、
そうです、
はい、
お待ちしています、
はい、ということで、ゆうゆう釧路湿原塾、釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長でした。大西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。